さあそんな暑さの中ですが、この人は一体どこへ出かけているでしょうか。呼びかけてみましょう。街角レポートです。レポーターのたーけちゃん。
たーま、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、今週清水たけしが担当です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今日宮本さんが番組冒頭から全編にわたって注意を促してくださっているんですけれども、
はい、
もう外の気温が今 37.4 という私の持ってる温度計では出てまして、うん、湿度も 60% を超えているので、やっぱりちょっと蒸し暑さがあるんですけれども、
はい、
ほんの5分ぐらい前からですね、ちょっと雲が出てきて、
うん、
ちょうど太陽を隠してくれてるんですよ。
それは嬉しいですね。
はい、青空は広がっているんですけれども、太陽の周りに今雲があるというような、
うん、
はい、そういった空なんですけれども、
はい、
天気予報で雷注意報が出てるとおっしゃってたじゃないですか。
そうなんです。
やっぱ先週からそのゲリラ豪雨がちょっと夕方とかには降っているので、
ええ、
これからちょっと怖くなるのはそっちかもしれないなというのがとしてはありますね。
そうですね、
はい、でいつもこのコーナーでは冒頭で伝えてるんですけれども、府中の方では今熱中症指数が、危険レベル 32.1 という危険レベルを出してまして、これはもう高齢者の方は、安静状態でも熱中症に起こる熱中症を発生する率が高いということですので、本当に涼しくしてお過ごしください。
はい、
ただね、宮本さん、私、うん、外を出てて思うんですけど、うん、去年ぐらいまでは日傘を差してる人の10人に1人は男性だったんですけれども、はい、今年は男性はほぼ差してないような状態でして。
あ、そうですか。
去年までちょっとなんかこれからは男性も日傘をっていうのがトレンドに入ってたんですけど、あんま今年ちょっと取り上げられてないので。
そうですか。
まあ、その影響もあると思うんですけど、なんか今年の6月ぐらい小学生の子たちが通学の時に傘差すと、
うん、
なんかソーシャルディスタンスも保てるし、
そうそうそう、
なんか日よけにもなるしいいんじゃないかって言ってたんでね、なんかちょっと皆さん改めて日傘を開講していただければいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、というわけで今日はですね、仙川にお邪魔をしておりまして、ちょうど1年前もですね、お伺いしたんですけれども、つおもりり文庫さんからのレポートです。こちらはですね、仙川劇場のちょうど狛江方面に向かって斜めお向かいにお店があるんですけれども、今こちらではですね、香川大輔展という、画家の香川大輔さんの、展示を行っておりまして、今日はそちらのリポートになります。今日はですね、こちら、共同代表でこのつもりり文庫の共同代表でディレクターでもあります、浜尾和則さんに今日概要についていろいろお話を伺います。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
さて、香川さん、浜尾さん、早速なんですけれども、はい、香川さんの、展示に至った経緯などについてまずお話をお願いします。
はい、もともとこの、香川大輔展一陣のなんですけれども、先月の17日から開催して、あと2日なんですけれども、もともとインドで私たちが開催しているウォールアートフェスティバルという、学校舞台にした芸術祭に香川さんに来ていただいて、壁画を描いていただいたのが一番最初の始まりだったんですね。でそこから、インドのムンバイというところで香川さんの作品を展示したりですとか、あとは福島県の猪苗代町でもウォールアートフェスティバル in 福島猪苗代を開催してるんですけども、そちらでも公開制作をしていただいています。
冒頭にね、壁画の話があったんですけれども、こちら入ると目の前にすごい素敵なカラフルな絵があるんですけど、こちらは今回の期間中に描かれた壁画でよろしいんですよね。
はい、そうですね。7月の17日から4日間かけて香川さんが公開制作で描いてくださった作品です。
はい、確か去年伺った時にこちらのスペースで、出展者の方がペイントするっていうのは時々あるというふうにおっしゃってたんですけども、こちらの絵は終わってしばらくするとまた次にやる方がいらっしゃる場合は消えてしまうんですよね。
そうなんですよね。実はこの香川さんの作品が7作目になるんですけども、この壁画の下に6層分作品が積み重なっているんですね。でこの間これを描く前に前の作品を白く戻したんですけれども、サンダーをかけていたら前の作品が浮かび上がってきて、こう遺跡を発掘しているよう なんかそんな感覚に陥りました。またそしてここに1層分重なるわけですね。
今日僕初めて香川さんの作品拝見させていただいたんですけども、あちら壁画になってる作品なんかすごくこう色が要所要所細かく描かれていますよね。そのもうちょっとこうなんか ライブペイントされてらっしゃる方って僕もよく見るんですけれども、なんかもっと大掛かりになっていって、あんまりその細かい描写っていうのがないイメージなんですけど、すごい小さなところとかにもあの絵の具の変え方とかがあって素敵だなと思いまして、
はい、やっぱりあのその細かさ、細部がやっぱ僕香川さんの作品で大好きなところなんですけれども、あの弾いてみてもすごい素晴らしい作品なんですけど、寄ってみてもあの見終わることがないというか、あのあるお客様がなかなか絵を見ててこう着地できない感じがするって言っていて、どこまでもこう見れるような、そういうあの作品だなと私はすごく思っていますね。
なんか後ろの斧になるのかな、あの葉っぱのような感じの躍動感もすごいありますし、ちょっと曼荼羅的な模様とかもありますし、他にもね、あのモノクロの作品が今回は並べられてたりとか、あとそう今回四方に30センチ四方の四角い、これ手ぬぐいですかね、の作品とかがいっぱい並んでるんですけれども、これはなんか今回 あのテーマと関係あるんですか。
はい、ここに描かれているのが木綿 の布に描かれた作品ですなんですけれども、それと一緒にこう風でひらひらしているのが、実は香川さん日光にご在住なんですけれども、そちらでこの新型コロナウイルス の期間に、野外制作をなさっていたんですね。でそちらで、日光で採れる竹ですとか木を使って、風が通るアトリエを作ってらっしゃって、これからまたそちらを使って制作に入られるということなんですけれども、その時に作ってらっしゃった竹のドームがあって、その小さいものがこちらの天井にも登場していたりして、その日光での展示とこの展示がこうつながって、風というテーマでつながってもいます。
この外から見えるこの柵のような細い木は竹だったんです。
はい、竹なんですよね。これも全部香川さんが調達して日光から運び込んでここで造作してくださったものですね。
なんかのれんみたいな形になってて、それが室内の扇風機でいい感じに風が動くと綺麗ですね。
はい、そうなんですよね。外すごい暑いですけれども、それを見て結構涼しい気分になれるなと思ってます。
いや、せっかくですので香川さんご本人にもお話をちょっと伺いたいと思うんですけども、香川さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こちらは何度か島内ってのは来られたことあるんですか。
こちらですか。そうですね、展示自体は2年ぶり一人でやるのは今回初めてなので、約1ヶ月今回展示してたんですけど、明日で終わりですね。楽しかったです。
今回その YouTube を使って先ほどの壁画を創作されてる様子とかも配信されてるじゃないですか、はい、ああいうのってどうですか。人に見られながら、誰かカメラを通して見てんだろうなって思いながら作品を描くのって、
はい、ですね、結構いろんなところでいろんな環境で帰ってきたんですけど、結構人に見られながら描くってよくよくあることを僕の制作の中では結構多いので、そんなにこう気になるっていうよりはむしろこう見ていただいてるとこう結構励みになるというか、余計筆が進むっていうところがあります。
絵の具ってどういった種類を使われてらっしゃるんですか。
その壁の状態によるんですけど、今回は普通にもう水性ペンキとアクリル絵の具だけですね、今回は。はい、
でさっき浜尾さんから香川さんは下書きとかを一切されないんだっていうふうに伺ったんですけども、はい、描くときってそのもともと今日こういう絵を描こうかなって言って描かれ始めるんですか、それともなんか突然降りてきてガーって描かれるって、そういうタイプになるんですか。
そうですね、下書きができないっていう方が正しいんですけれど、なかなかやっぱりその時その時の状況だったり、聞こえてくる音だったり匂いだったり、そういうのに無意識で影響を受けて描いていると思うので、あんまりこうなるべく考えないようにして描いてます。
今回の展示展で一番見ていただきたいところとかっていうのがあったら教えていただきたいんですけど。
はい、やっぱりこういう時期なので、展示自体がですね、この、春からいろんなことをやっぱりこう絵を描くだけじゃなくてこういろんなことを考えたんですけど、その中でこう自然と風っていうものが自分の中でテーマが、風通しの良い空間っていうのをテーマとして出てきたので、今回の展覧会もただこう絵を飾るというよりはこう風を室内ですけどこう絵と 絵からですね、こう風を感じられるような、まあ、そういうちょっと工夫を施しているので、まあ、できればぜひそこをこう感じてもらえればなと思ってます。
香川大輔さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では、今回こちらの展示会なんですけれども、実は今日と明日までなんですよね。
そうなんですよ。あと2日間になりました。
はい。で、こちらがですね、明日が、午後3時までの営業となっておりまして、展示となっておりまして、今日はこの後夕方6時まで。
実はですね、この展示が好評につきですね、明日も午後6時まで、はい、延長することにしました。はい。
良かったです。はい。明日も、夕方6時までの営業となっております。オープンはですね、午前11時からとなっております。こちらの、絵の展示の、観覧につきましては、こちら無料となっております。香川さんは今日明日と在廊されていらっしゃるということですので、もしちょっともっとお話伺いたいなと思う方いらっしゃいましたら、場所を運んでいただければと思います。何かもし浜尾さんお知らせとかあれば。
はい。この香川さんの展示、皆さんぜひ見に来ていらしてください。そして、次の展示なんですけれども、9月の19日から市橋春奈さんというアーティストの作品展も始まります。はい。彼女もこちらで公開制作をする予定になっておりますので、そちらも皆さん見にいらっしゃってください。
ございます。つもりり文庫さんはですね、こちら、アートスペース手仕事ギャラリーということで、ただ、お衣装とかも出してらっしゃいますので。
そうですね。最近はインド式つもりりカレーといって、インドの家庭で習った作り方で、まあ、トマト、玉ねぎ、ココナッツですとか、あと調布産の野菜ですとか、その日に取れる美味しい、野菜を使ったベジカレーを出したり、あとは、自家製のスイーツ、お飲み物も出しています。
宮本さん、
はい、
ですね、こちらのつもりり文庫さん、外からですね、中の様子も見える、いわゆるガラス張りの入り口になってるんですけれども、はい、そちらにもですね、奥の方に富士山の絵が、香川さんの描かれた富士山の絵がありまして、こちらもですね、すごい細かい描写でですね、大きな木の板に描かれてるんですけれども、こちら切られたのも香川さんということで、ちょっとこのですね、全体一応ですね、足を運んで見ていただければと思います、
はい、
こちらですね、つもりり文庫さんはですね、問い合わせ番号が 03-6338-1469 番、 03-6338-1469 番です。千川町 1-25-4 番が住所になります。千川劇場の斜め向かいにありますので、ぜひとも足を運んでいただければと思います。というわけで今日はですね、つもりり文庫さんから、香川大輔展一陣のの話題でした。ではスタジオにお返します。
はい、ありがとうございました。